屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペガです。
めっちゃです。
メンタリスト、リョウです。
いつメンタリストになったんだよ。
ペガの屋根裏部屋第145回。今回は久しぶりに屋根裏メンバー3人でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ま
あ、ルッチさんとリョウさんといるわけですけど。で、今日収録日の方がゴールデンウィーク真っ只中ということで、先ほどまで屋根裏メンバーでボードゲーム会をねさせていただいてかなりもうりょうさんはいい感じに酔っ払ってるという
はいあもうこのまま寝ようかなっていう
ダメです
ダメです
というかまずしません
そうそうそう気になるのがねなんか今メンタリストってなんか言ってたんですけど大悟かなんかになったんですかりょうさんは
いやいやいやいい違います違います
なんすか
いや、これはまだ、まあ、別の話でありまして。
別の話
いや、まあ、ドラマのメンタリストっていうのは。
絵画ドラマ、ね、
いや、まあ僕、ちょっとやばいのは、このドラマの語り出すと止まらないんで。
語ろうぜ、語ろうぜ。
で、まあ、なんかちょっと、それ、止まらないぐらい面白いってことですか
いや、もう、めちゃくちゃ面白いです。
めちゃくちゃ面白い。
あ、もうね、このメンタリスト、まあ、なんていうのか。
うん。
まあ、いろいろ事件が起こって解決していくっていうドラマなんだけど。
うん。
これがね、もう最高のドラマ。
最高のドラマ？
僕はね、もう、久々にすごい良かったっていうか。はい。
うん。どん、
うん、うん、あ、なんていうのかね、まあ、主役が、まあ、パトリック・ジェーンという、
うん、
まあ、名前なんだけど、うん、まあ、その、パトリックが、警察に協力してる理由というのが、いろいろあって、
うん、
それが、まず、まあ、連続殺人犯っていうのがいて、
うん、
その連続殺人犯の、まあ、捜査協力っていうのを、まあ、ジェーンがしてるわけなんだけど。
うん。
してたんだしてた、昔は。
うん。
してて、まあ、もう捕まるよ、と。まあ、いわゆる、霊能力者みたいな感じの。
はい。
まあ、不利をして。
不利？
そうそうそう。自分は、霊能力者の、でお金を稼いでたわけ。
うんうん。
その不利をして。
うん、うん。
いわば、人の、まあ、反応とか見ながら。
うん。
その不利をしてたわけで、
うん、
それで、いわば、その連続殺人犯の捜査も協力しながら、
うん、
もうすぐ捕まりますよって言ってたら、
うん、
その連続殺人犯に、まあ、そのジェーンは、自分の奥さんと娘さんを殺されるわけ。
うん。
で、それは、いわばまあ、まあ物語の根幹にあるんだけど、
うん。
それで、いわば、連続殺人犯、まあ、それ、レッドジョンって言われてる通称。
うん。
レッドジョンって言われてる、その、連続殺人犯を捜査してる、いわば、担当の部署の、コンサルタントとして、まあ、その、レッドジョンを追いかけながらも、別の事件も一緒に、まあ、解決していく。
うん。
ほんで、その、いわば、霊能力者としての、まあ、いわゆる詐欺としてやってたんだけど、人の反応を見ながら、その人にとっていいことを言いながらやってたんだけど、その力というか、まあ、才能的に。
はい。
だから人がどういうふうに反応するか、どう言ったらどう反応するかみたいなことを使いながら、事件を解決していく、
うん、
まあ、メンタリスト まあ、それが、まあ、パトリック・ジェーンという人で、
うん。
で、まあ、物語の根幹的には、その、レッド・ジョンは誰なのか、誰というか、うん、まあ、その、真犯人を追いながら自分の奥さんと娘さんを殺された。
うん。
その、犯人を追いながら、その、まあ、いわば警察、その、担当している部署の、他の事件も一緒に解決しながらやっていくっていう話なんだけど、
うん、
これがね、本当に面白かった、このドラマ。面白かったっていうのはおかしいんだけど、まあ、日本語訳的にやられてるのはシーズン6までで。
6?
ね、うん。ね、シーズン7で終わってるんだけど、シーズン7はまだ日本でやってない。
あ、一応まだ完結するドラマ。
そうそうそう、シーズン7で終わってて、
うん。
で、シーズン6の最後が、
うん。
もうめちゃくちゃ俺泣いたのよ。
あ、泣ける?
感情し、そうそう、感情移入してたのもあるんだけど、
うん。
もうめっちゃ泣いて、
うん。
これはね、ほんまにすっごい良かったのね。
うんうんうん。
良かったっていうのはまだ続いてんだけど、日本的には。
うん。
で、まあ、俺的にはまあ、ワッツに進めとったんだけど、
うん。
ワッツも、まあさっきも言ったんだけど、DVD を買ってしまうと。
うん。
もう買っちゃって、もう手元にあるんだけど、ワッツって
思
ってい
いの。うん。
もうそれぐらいハマってると。
すごいですね。
もうめちゃくちゃいい、このドラマはほんまにすごい。
メタリスト。
メンタリストはめっちゃ面白いと思う。
これ、ルチさんは見てるんですか?
見てないですね。
ああ。
あの、スカイパーフェクト TV。
うん。
でもやってるんですけど。
うん。
見てないです、ね。
あ、見てないです。見てないですね。
うん。
やっぱ、りょうさん見た方がいい、見た方がいいんですか、これは。
いや、これはね、マジ見てほしいと思う。
うん。
もう、ほんまにね、なんていうのか。もう、だから、その、パトリック・ジェーンっていう、まあ、あの、主役の人がいるんだけど。
はい。
あの、まあ、いわゆる紅茶を飲むのがめっちゃ好きで。
お
事件現場でも、いわば他人の家でも紅茶を自分で入れてしまうという。
凄まじい紅茶好きですね。
ああ、まあ、初めのうちは、まあ、いろいろ、まあ、設定とかもあったんかも、まあ、サンドイッチとかも、作ったりするんだけど、まあ、紅茶だけはもうずっと、その、シリーズ通して、あって。うん。なんか、なんだろうな、俺も飲みたくなる。
あ、紅茶を。
そうそう。まあ、俺紅茶じゃなくて、もう残念ながらもう、ルイボスティーなんだけど。
あ、ルイボス最高ですか?白石監督超おすすめの。
ティーバッグを入れながら、もう、ルイボスティーを飲んでるんだけど、うん、いやー、もう自分の中では、もう、パトリック・ジェーンの真似していくな。
何?そこまでハマってるんですよね。
いや、マジでね、ちょっと正直、めっちゃ見てほしい。見てない人は。
これ僕も、うん、見てないからこの反応ですけど、見たら、はい、お約束の、りょうさん、なんてもっと早く言ってくれないんですかっていう。
ああ。
感じの?
なると、なってほしいな。もうマジで。だから僕自身、いわば、その、まあ、あの、主役、まあ、パトリック・ジェーンと、
はい。
ジェーンを取り巻くチームっていうのがやっぱり警察にあるわけで、
うん、
そのチームの人たちのやっぱり好きになってしまう。うん、
ああ、なるほど。
ああ、まあいろいろその個性豊かな人たち
がいるんだけど、はいはいは
い、でもそれ一人一人が好きになってしまって、
キャラが魅力的なんですね。なんか
こう、そうそうそう。だからね、まあ。僕はそのメンタリストのシーズン1と2っていうのはネットフリックスにやってみたんだけど、まあ、3以降はまたあのアマゾンで買ってみたわけやけど、
うん、
その、なんていうのか、1と2を見てしまって、
うん、
メンタリストのそのドラマが良すぎたせいで、
うん、
ネットフリックスの他のドラマが、
うん、
なかなか自分に入ってこなかった
よね。見るけどもってことですかそれは。
そうそう、見るけども、他のドラマ見てたんだけど、なかなかこう自分に、こう、メンタリストほどの、のめり込みがなかった。ほんでまあ、こんなこと言っていいのかわかんないですけども、
はい。
もうあかんかったらカットしてほしいんだけど。
爆弾?はい。
爆弾だけども、スーパーナチュラルという、
うん。
ドラマ、あ、ルッチ知らんかな？
なんか聞いたことある
か？うん、知ってるよ。
スーパーナチュラルっていうドラマが、ネットフリックスにあって、
うん、
シーズン1を見てたんよ。
うんうん。
で、僕、いわば、海外のドラマっていうのは、吹き替えで見てしまうんよね。
はいはいはい。
なんていうの？ながらみがちょっと多いから、
うん、
字幕ではやっぱり分かれへんが、ながらみしてしまうんで、その、
はいはい、
ドラマっていうのは長いんで。
うん。
なった時に、スーパーナチュラルのシーズン1を見てたんだけど、
はいはい。
ごめんなさい、この吹き替え。
なるほど。
はい。もう調べたら、まあ芸人さんらしいんだけど、
うん、
もうやめてくれっていう感じ。
どういう意味ですかね。そのなんか、下手くそというか、なんかこう。
ああ、そうですね。
あ、そうです。
もうごめんなさいね。ほんまに。もう、俺見れ、だからスーパーナチュラル面白いって聞いてんのに見れないね。
あ、なるほど。それはもう字幕で見るしかないですよ。
そうそう、字幕で見んの。だから字幕で見なあかんのは字幕を、ああ、正直な話、そのドラマっていうのは俺、ながら見が多いんで。
うん。
なかなか難しいんだけども、まあ、ちょっと調べたら、シーズン3からやっぱり声優さん変わってるんで、あれなんだけど、
うんうんうん、
もうなんて言うんですかね、1と2は、
うん、
ああ、もう最悪ですわ。
うん、なるほど。
勘弁してください、君。
まあまあ、それは、ねえ、吹き替えの場合はなんかやっぱしありますよね。
ああ、らしいですね。あ、ごめんなさいね。これはもうこのまま終わってくれていいんで。また別の話題があると思う。
わぁ、もう、びっくりした。えらいことになって
る。なんかやってますけど。
いや、まあまあ、なんかこれも、ちょうどいい感じのタイミングじゃないですかね。
あ、はいはいはい。
ということで、とりあえず、まあ、あの、メンタリストが最高だっていうことです
ね。あ、いや、この、ほんまドラマ、見てください。
あ、お願いします。森さんおすすめですよ、と。
僕はもう大好きです。はい。
いや、だからね、ちょっと話題をね、りょうさんこう振ってくれたんで、まあ、あれなんですけど、4月の29日に、まあ、あの、前回の屋根裏部屋でも告知させてもらったんですけど、まあ、笹山さんの定期公演が、ライブがね、あったんですけど、これりょうさん完全にあれですね、自分の番が済んだと思って、こう、だんまりを聞いて
くれた。はい。あ、いえ、そんなことないです
よ。いや、いい
ですけど。飲みながら聞いてる
んで。あ、大丈夫、いいですけど。いや、まあ、それあったんですけど、で、はい、ルッチさんを誘ってね。
そうで、29日ですね。
そう、29日。
いや、僕、マジで、その日だけ仕事入れてたんで。
そう、いや、だからそれで誘って、まあ、ルッチが、あの、行けるってなった時に、まあ、りょうさんとワッツさんが、羨ましいぜって言ってたと思うんですけど、
はい、
まあ、ルッチさんが笹山さんのライブ初めてやったんですよね。
はい。
あの、最近僕自体も久しぶりだったんで、で、ライブに関しても、その、ちょっとね、屋根裏部屋でもよく、笹山さんの曲をかけさせてもらってるんで、行きたいとか興味があるけど、ちょっと一人じゃちょっとっていう方も、いてたりするのかなとか思って、笹山ライブ屋根裏ツアーっていうのをね、組まさせていただいて、それをまあ、ちょっと、リスナーさんとか、ツイッターなりで呼びかけて、笹山さんのライブをみんなで行きましょうというツアーを組んだんですよ。で、一人でも集まるかどうか分かんないなと思ってたんですけど、でまあ、実際これやるにあたってちょっと気になってたのが、まあ、笹山さん自身にもこう、なんですかね、一応このツアーっていうのが、アナログゲームを昼からやって、神戸のトリックプレイさんっていうゲームができるプレイスペースさんで、まあ、ボードゲームアナログゲームをやって、それからまあちょっと早めの食事をして、そして笹山さんのライブに突入しようと。あの、楽しみましょうっていうやつだったんですけど。で、なんていうか、まぁ、あ、ちょっと、こう、アナログゲームをやってこうやってっていう形でやるのはちょっと、まあ、失礼だったりしないかなと思って、笹山さんにちょっと確認したんですけど、あの、こんなことやりたいんですけど、どうですかって言ったら、まぁ、あ、全然やってくださいよっていう形だったんで、いいですよって形だったんで、まぁ、あ、やらさせていただいたんですけど。で、まぁ、あ、でも、正直、一人も来ないかなと。思いながらも、まあ、ツイッターとか告知とか、まあ番組でも宣伝させてもらったんですけど、結局、僕と、ルッチと合わせて、あと4人の方が参加してくださって、6人だったんですよね。
マルチと二人で企画してる。
まあ。
あ、企画っていうか、だから、まあ、そうそうそう。
企画は、ペガなんですけど、まあ、ペガと、私と、あと、4名の方々が来られて。
そうそうそう。それがでも集まらないかなと思ったら、結局、それぐらいの方が集まっていただいて。で、まあ、アナログゲームをまずね、こう、昼過ぎ、1時ぐらいから、まあ、神戸の三宮、16ビットがあるのが、神戸の三宮なんですけど、ライブハウスが。で、ちょうど、その、歩いて全然行ける近くの距離に、トリックプレイさんっていう、ボードゲームのプレイスペース&ショップっていうか、まあ、販売もやってるところがあって、そちらの方で、まあ、先にゲームを楽しましょう、楽しみましょうということで行ったんですけど、で、まあ、ゲームをやられる方っていうか、まあ、どっちか言ったら多分、僕たちの方がちょっと、なんていうんですかね、少ない。
素人。
そうそうそうそう。やってる回数で言うとね、
まあ経験的に
結局ゴールデンウィークといつも正月お盆ぐらいしかやれないんで、プラスアルファね、1年に何回かぐらいなんで、ただまあお一人の方はなんかこうゲームカフェみたいなところに一日行ったぐらいですみたいな人がいたんですけど、まあそんな感じだったんで結構スムーズにねやったんですけど、でなんていうんですかね、そのキャプテンリノあれですか、
ほう
まあ、屋根裏部屋の紹介させてもらいましたけど、カードを、まあ、ジェンガじゃないですけど、こう、積み上げていくっていうかね。どんどんこう、高いとこまで、組み上げていって、まあ、基本的には手持ちのカードがなくなったら、なくなった人が勝ちってことなんですけど、まあ、大体途中で、それを バランスが倒れて崩れてしまって、ゲームが終わるってパターンがあるんですけど、まあ、そのゲームを、まあ、最初やりたいって言ってる方が一人いてたんで、やりましょう、ぜひやりましょうって言ってやったんですけど、難易度がすごい上がるっていう。
サーキュレーターっていうか、空気を循環させる、まあ、扇風機みたいなものがね。
はい。
このお店の方が、床にあったものを、テーブルの上に乗せるみたいな、うん。
ちょうどね、僕とか奥まってたんで、要はその扇風機的なものをね、熱いだろうと思って、ちょっと上に上げてくれたんですよね。そうすると、僕ちょっと奥に行ってたんですけど、めっちゃ涼しくなったんですけど、こう、キャプテンリノの組み上げたところに風が直撃して、もう何もしないのにゆらゆらゆらゆらしてるっていう。なんかこう、難易度アップ。
あれは完全に暑いからではなかったと思うんですけどね。
いや、それを確認したんですよね。あとでツイッターで、その話してたら、店長さんが僕らの方に、普通に暑いと思ってあれやったんですって
出たよ、そんなありえない
いや、だから
難易度を上げたとしか思えない。
いや、だからね、ある意味結果的にはこうなんていうか、涼しくもなったし面白くもなったっていうね、なんかこうもう自然に揺れてるみたいな状態で、いや、まあまあそんなこともあったんですけど、あとあれですよね、屋根裏部屋でもね、ゲストで出てたり、お世話になってる長谷川鳥さんが、モグワイシュピールっていうサークル名で出されてた、8ビットトリックっていうね、ゲーム。これずっとやりたかったんですけど、3人以上のゲームなんで、まあ、ようやくね、このタイミングでできる。まあ、ちょっと今日のね、屋根裏部屋メンバーでやるゲーム会ではちょっと、ルチさん途中抜けて2人になったんで、りょうさんとできなかったんですけど、笹山さんのライブの屋根裏ツアーの時は、やっとできたんですけど、ルチさん覚えてますかね ?8 ビットトリックっていう。キューブを
8ビットのキューブを、こう、8個に、キューブを8個に近づければ勝ちみたいな感じです
ね。あ、そうそうそう。8個、まず8個までいかないで、まあ3ラウンドあって、8個までいかないで終わるともう失格なんですけど、で、8個でちょうど終わるのが一番ベストですけど、8個超えると今度はちょっと、マイナス点が、離れれば離れるほどマイナス点がっていうゲームなんですけど、あれ、ルチさんどうでした？
ああ、あれは面白かったですよ。
ですよね。なんか最初、僕ルールがちゃんと分かってなくて、他のゲームをやっていただいて、他のメンバーで、その間にルールを必死に読んでたんですけど、あんまり頭に入ってこないんで。
ほぼほぼ読めてなかった。
そうそうそうそう。 で、まあ実際ゲームやりながら、あと、ね、そのトリプルAの店長さんとかにも聞きながらやっていう感じで。まあだから、やりかけて、こうやってみると、何、そこまでむちゃくちゃややこしいっていう感じじゃないですよね。なんか基本的にカードを出してっていう感じで。
う
ん、
そうですね。
なんで、ほんで、押し付けするもの、あの、邪魔するカードがあったりとか。なんか単純に勝てばいいっていうわけでもなかったりし、ね、わざと負けたいっていう時もあったりとか、面白いなっていう。
うん、
だからね、ぜひね、ちょっと本当はりょうさんとかもね、含めてやってみたかったんですけど、いや、完全にね、これね、もうそろそろね、恒例の感じが。
りょうさんもしもーし。
起きてますよ。
で、起きてない声ですけど、いや、まあまあ、はい、いいですよ。あの、一応ね、りょうさんはメンタリストを話し切ったっていう、こう、達成感。
メンタリストりょうですから。
はい。完全に
意味がわかりません。
メンタリストりょうさんあれですけど。いや、まあね、りょうさんともやりたいなって、やって感想言いたいなっていう感じなんですけどね。いや、まあまあね、そういういろんなゲームをね、あと、なんかこう、何ですか、ブリッドワンっていうね、犬のなんかこう、まあ、それちょっと調べていただきたいんですけど、なかなかこう、おもちゃのようなゲームをやったりとか、しつつ、ゲーム会をまあ、4時ぐらいでしたっけぐらいまでやって、そこから移動してまあ、ご飯を食べて、で、まあ、笹山さんのライブですよ、ついに、本番。まあ、ルッチさんは本当に笹山さんのライブ初めてでしたけど、
はい。
行ってみてどうでした？
あ、よかったですよ。
マジですか？それやっぱね、笹山さんは多分かなり気にしてたと。
僕も、あの、ライブはまあ、初めてではないんですけど、
はい。
何回か、あの、他のアーティストの方、行かしてもらってたりとかはするんですけど、
はい。
こうね、なかなか、一人で行ったりするもんで、
はい。
乗り切れないとかっていうのがね、
うん、うんうん。
あったりするんですけど、まあ、今回ね、行かしていただいて、まあ、最後、最終的に、
うん、
ね、あの、アンコールが、トリプルアンコールまで行ってね、盛り上がりましたよね。
めちゃくちゃ盛り上が
りました。すごい楽しませていただきました。
マジっすか？いや、だからね、笹山さん気にしてたと思うんですよね。あの、まあ、屋根村部屋フリークの方だったらわかるかもしれないですけど、これ第100回っていうのね、ツイキャスの生配信をやらさせていただいた時に、まあ、ちょっと機械のトラブルというか、うまいこといかずに、笹山さんがね、裏プロデューサーというかディレクターとかになって、っていう形で、その時にね、なんかルチさんが、キーヤマ商店っていうね、アーティストの話をしたりしたのをちゃんともう、だいぶ前なんですけど、もう、
そうですね。
一昨年になるんでね、あれ。それを、笹山さんちゃんと覚えてて、こう、ライブ中にルチがいじられるっていう。歌いながら、そうそう、キーヤマ商店みたいな、じゃないですけど、楽しんでますかみたいなね。
まあ、あの時は確かに、キーヤマ商店が僕の中で一番、メジャーというか、
はいはいはい、
ポピュラーというか、フェイバリットな音楽だったんで、
うん、
そうでしたけど、もうだいぶ前の話ですけどね。
そうそう、だいぶ前でしょ。
もちろん、キーヤマ商店のライブも行ったことはないんで、
うん、
ただ、まあ、面白い歌とか歌いはる人やなっていうので聞いて、
うん、
まあ、あの時はお話ししたんですけど、
はい、
まあ、そのことをまあ、ね、突っ込んでいただいて、
ね、ちゃんと覚えてるっていうかね。いや、だ正直ね、ライブの中のラインナップ、まあ、セットリストっていうか、そのリストの中で、ルーム100、フューチャーリング、ペガヤンの屋根裏部っていう、まあ、この番組のオープニング曲、もう演奏、まあ、アンコールでされてたじゃないですか、ね、笹山さん。
はい。
あれは多分、というか確実にルチさんが、来てるからですね。まあ、マルチさんだけじゃないかもしれないですけどね。もう、屋根裏ツアーという感じの企画して、来てて、まあ、屋根裏部屋を聞いてる方も来てるだろうっていうので、そういうチョイスを。だから結構ね、その、まあ、それは、他の方、それぞれ、お客さん、たくさんも本当に満席で立ち見もあった感じだったんで、最終的には。それぞれのお客さんの多分、好きな曲とか、そういうのを、組んで、リストしてるっていうかね。なんで確実にそういう感じだったんですね。だまあ、ルーム100中に、まあ、ルチさんいじられ。
ルチさんどこみたいな。
そうそう。
言われ
たね、ちょっとわからなかったみたいなんで、僕はちょっと、後ろに、ルッチの後ろにスタンバイ僕してたんで、スタンバイというか立ってたんでね。新崎さんの横で。で、まあ、ノリノリで、やっこう乗ってたんで、まず、ルッチさんはここだっていうふうに指を刺してですね。まあ、さ、なんか、ルッチさんそこかっていう感じだったんですけど。いやー、だからね、本当にね、 もうルッチさんは、まあ、かなりというか、僕も何回か行かさせてもらって、まあ、いつも本当に最高だとは思うんですけど、その時の、まあ、この前のライブっていうのは、もう輪をかけてっていうかね、まあ、本当になんか、まあ、人もたくさんいて、立ち見も結構後ろずらーっといてたんで、まあ、笹山さんも燃えてたと思うんですよね。
うん。
で、それこそ、トリプルアンコールでしょ？うん、本当にだからまあ、アンコールで、ルーム100とかやって、で、まあ、一回はけてもう一回アンコールしたときに、まあ、ルッツさんはあんまり曲のこと、名前とか覚えてはらないんでわかんないんですけど、
うん。
まあ、笹山さんの代表曲、昔から大切にしてる代表曲で、Living on the Blues っていう曲があるんですけど、
うん。
それをしてくださいって言って、なんかまあ言ったら、やってって言ってる感じのファンの方がいっぱい来たときに、
うん。
二回目のアンコールの時のね、最後の曲に、ごめん、リビングも聴きたい、リビングオンザブルーズでね、聴きたい方もいるとは思うんですけど、今回はこの曲にさせてくれって言って、ソーシャルエンカウンターっていう曲を、シングル曲を歌ったんですね。
うん。
だからそれでまあ、出会ってしまったんだっていう曲なんですけど、まあ、まあ、いろんな出会いのことを、で、お客さん、いろんな方、他のポッドキャストやられてる方もわざわざ関東の方から来られたりもしましたし、
うん、
沖縄からも来てる方もお客さんもいたし、っていうので多分そういう曲を選択したんですけど、もう完全にそれってもう、Living on the Blues 歌われへんけどごめんなって感じでこの曲を歌わさせてくれって歌ったわけじゃないですか。で、はけた時に、ルチさん、あれは初めてだったと思うんですけど、ライブが終わった後必ず、はい、新崎さんですね、新崎インストリーム。
うんうんうん。
新崎さんが告知をするんですね、これからのライブスケジュールとか。
はい、
で、僕、新崎さん横にいてたじゃないですか。
はい。
だから完全に僕、もう、終わり方だと終わりだなと思って、僕、後ろ通路がないんで、うん、僕、ルッチさんの横に避けて、新崎さんももう行きかけたんですよ、うん、真ん中ぐらいまで。
はい、はい。
ほんなら、まさかのアンコールのコールがまだ響いて、笹山さん出てくるって言って、新崎さんまた引っ込むみたいな感じだったんだけどね。もう予想外で、で、もう、声も、かなり厳しい状態になってたんで、もうやらないだろうと思ったら、最後、リビングオンザブルーズですよ。で、それまで、ね、笹山さんって基本ずっと座って歌える、歌うスタイルだったんですけど、ルチさん覚えてはるかわからないですけど、立ってたんですよ、最後。
そうです。
それがね、
ましたね、
うん、屋根村部屋でも、ちょっと回数忘れたんですけど、笹山さんのか、ことをアーティストで取り上げて、じっくりやってる回があるんですけど、そこで、笹山さんにお話伺ったことがあって、立って歌わないんですよ、笹山さんって。それを理由として、立ったら、倒れるらしいんですよ、うん、なんかこう、失神するというか、声が出すぎるらしいんですよ、調節が難しくて。だから出すぎるって言ったら、まあそれで座ってたら出ないからじゃまたちょっと違うんですけど、だからとてもその、リミッターが外れてしまって、ほど普通にこけてしまうから、立っては絶対歌わないっていう、それ基本。その笹山さんが立ったんで、
うん。
完全に僕なんかオーバードライブのスイッチが入ったなって、なんかこう、まあ、逆になんか立たんかったらもう出演ぐらいの限界だったのか、ちょっとどっちかわかんないですよ。なんかわかんないですけど、気持ち的に立ちたかったのかちょっとわかんないですけど、立ってるって思って。まあ、そんなもう、僕が行ったライブの中ではなかったんで、レアだなと。
うん。
うん、で、最後そのリビングオンザブルーズをね、さっき歌われへんって言ったやつを歌って、うん、もう完全にオーバードライブのリビングオンザブルーズっていうなんかもう、もうそれでも本当にもう声も半分枯れながら、もうみんながリビングオンザブルーズってこう叫ぶっていう。で、まあ、そんなもん、なんていうんですかね、基本的にあんまり要求しないというか、笹山さんって、
うん、
ライブ中も、ルチさん覚えてあるかもしれないと思うんですけど、好きに楽しんでくださいって言ったと思うんですよね。
うん、だから
手拍子したい人は手拍子してもいいですけど、無理にしなくて、こう、目をつぶって聞かれる方も、じーっとこの、その世界観に入りたい方も、それでもいいし、もうノリノリで僕みたいに後ろでね、新崎さんと横で思いっきりダンスしてたっていうかね、うのも、もうありで、やし、もう黙って聞くのもありやから、自然にっていう、スタイルなんで。だからもう、あれですよ、なんか僕の、隣はね、新崎さんと逆の隣は、一緒に屋根裏ツアーで来た、来られてた方なんですけど、立って、黙って聞いてるっていうね、スタイル だったんで、まあ本当になんかその辺はもう自由にっていうか、いう感じなんですけど、まあ自然とちょっと皆さんが手拍子になったりとか、はありましたけどね。
うん、
まあだから、ルチさんなんかはだから、手拍子をするのが結構苦手というか。
うん、私、やってると、周りの手拍子からずれていくんですよ。
それ、僕もそうなんですよ。めっちゃわかるんですよ。
できるだけ手拍子はしないで、じーっと聞く方のタイプなんですけどね。
うん、いや、
それが最終的には手拍子してしまいましたね。
してましたね。僕後ろから、してるぞって思いながらね。しかもね、本当に、後からルチさんに聞いて分かったんですけど、もうしてない最初のね、要は、普通にじっと聞いてる時の状態でも、僕があまりに激しく手拍子するおかげで、ルチさんの後ろの服が、ファサファサ、ファサファサなってたっていう。
風がね、送られてくるんですよ、僕の。
めっちゃ迷惑。めっちゃ迷惑といえばね、僕の、その隣は、新崎さんは、映像を撮ってるわけですよ、笹山さんのライブをビデオでね、はい、収めてたわけですけど、はい、思っきり僕ね、こう、最初のもう曲から、ハミングバードの曲から始まったんですけど、終わった後、うわーって手拍子、うわー拍手してたんですよ。手拍子じゃなくて拍手。
うんうん。
で、パッと何曲か知る間にちょっと、時に拍手してる時に、新崎さんチラッと見たらね、新崎さんめっちゃこう、めちゃくちゃノリノリなんですけど、手拍子とかなんか全部はね、こう右の腰の脇のところでパシッやってるんですよ。
うん、
あれって思ってみたらね、僕が拍手パチパチするために、ビデオの録音レベルが完全に振り切ってるっていう状態で。パチパチ。めっちゃ迷惑かけてたんで、もうそれで、わ、やべえと思って、もう今度からちょっと離れるようにも、その後からはしましたけど、まあそれでもちょっと激しくしてたんで、ちょっと大きり、こう、録音レベルは、限界をちょっと言ってたと思うんですけど。いやー、だからね、ちょっと心配だったのが今回のライブ。僕はやっぱし、その、笹山さんにも、このね、屋根裏ツアーってやるの、最初、ちょっと失礼だったりするかなって思って、ちょっと聞いたんですけど、全然そんなことないですよって言ってくれたんですけど、一番やっぱ心配だったのが、昔から、普段から応援している、毎回来てるファンの方はいるじゃないですか。
うんうん、
で、僕らみたいな、僕なんかたまにですし、初めての方もパッて来た時に、うん、何やねん、屋根裏部屋ツアーってっていう感じになったらちょっと申し訳ないなと、こう。
はい、
で、
うんうんうん、
そしたら、まあ最後ね、だからこう、ライブ終わった後に、逆にそのずっと来てる方の一人から、
うん、
むちゃくちゃ良かったよって言われて、で、まあそのツアーをやるっていうのもすごい嬉しいし、しかもその初めての方が、笹山のライブに来て、うんすごい乗ってるのを見てて、うん、それが分かってきて、そのグルーヴ感というかね、その普通の元々のファンの方と、うんうん、そういう初めての方とかも乗ってるのを見て、その方なんかはこう、まあ真ん中ら辺にいてたと思うんですけど、後ろまで思われず、こう、全体見るとこまで立ってみたっていうかね、下がって見たかったっていうかね、その、こう全体の感じがっていうので、思わずその下がってみましたよみたいなことを言ってたんで、
うん、
いや、そうやって、こう、暖かくね、迎えてくれるというか、こう、一緒に盛り上がるというか、それ感じがね、僕も本当に、新崎さんと後ろに立ってたんで、
うん。
なんか、すごい、いい感じの、本当に、もう自然になんかこう、一体化してたというか、みんな楽しもうっていうだけだった、ライブで。うん、で、まあ、ルチさんもそうやって帰り、で、どうやったって聞いたら、面白かったよって、良かったよって、すごい楽しかったよって言ってくれたし、他のね、京都から来てる方とかも、僕、駅まで帰るって、僕らよりね、先か、帰らなあかんってなったんで、僕送った時も聞いたら、どうでしたって聞いたら、やっぱり生は全然違いますよね。
うん、
いや本当にだからライブアルバムとかもあるんですし、まあ音源もあるんですけど、本当になんかこう、笹山さんのライブって、まあ、16ビットっていう小さめの箱というか、ライブハウスですけど、だけにこう、間近で、しかもなんかこう、なんていうんですかね、その、まあ毎回言ってかもしれないですけど、笹山さんが自分で作詞作曲されて、その曲を、ギター、うん、アコースティックエレキっていうギター一つだけで自分で演奏してそれで歌うっていう弾き語りスタイルなんで、すべて一人で完結してるというか、で、なんていうんですかね、本当に、泣いてる人もいるわけですよ。女の人の中とかでもね、うん。それってむちゃくちゃすごいなって、なんか改めてね、思いますし。いや、まあ、とりあえずこう、屋根裏ツアーで行った方も皆さん楽しんでもらえて、っていうので。いや、まあ、正直、もう4、5日経つ感じになるんですけど、
うん。
やっぱまだ余韻が残ってるというかね、っていうぐらい僕は、すごい良かったなって思ったんで、まあ、また機会があればね、りょうさんもって言って、りょうさんをおーっていうところですけど、これはね、完全に。
うん。ってしまってます。
異世界にね、旅立たれたっていう感じですけど。
そうですね。うん。残念なことに。
いや、だから本当になんかね、多分最後のリミングオンズブルーズなんか、笹山さん自体も名残惜しかったのかなっていう気がすごいしてて、ライブ自体が。うん、もう、お前らみんな、思いっきり今日楽しんで、もう二度とこう変つもりちゃうよなって言ってね。
言ってましたね。
また来てくれよっていう感じで言ってたんで。まあ、実際ね、現状僕もなかなかその毎月テイクオン行けてないですけど、やっぱまた来たいなって思わせてくれるライブでしたね、うん、本当に、うん。っていう感じですね。
またね、機会があれば、うん、行かせていただけたらなと思いますね。そうです
よ。だから本当に、
うん。
りょうとかワッツも、すごい興味を持ってて、もう行きたかったぜ、みたいな感じだったんで。
うん。
で、行けたらね、屋根裏部屋4人で行けたりとかね。したら、
うん。
すごい盛り上がるなっていう。まあ、りょうさんがさ、お酒ね、ちょっと入った状態で行くと、周りにどんな風になるかがちょっと怖いぐらいなんですけど。
確かにね、うん。それはちょっと怖いですね。
まあ、新崎さんと肩組んで踊ってるような感じは、しますけど。まあ、でも、そうですよね。だから、本当に、興味ある方は来てほしいなっていうかね、なかなかこう、まあ、場所的に行けない方も多いですし、ですけど、ライブ一回来たら、だってまあ、先ほどちょっとちらっと言いましたけど、
はい。
ペガさんどこから来られてるんですかって言ったら、まあ、場所ね、泉の方ですって言っても、うん、あんま遠いですねって言ったり、そういう話をするんですけど、実際、東京からね、
うん。
車好きのルチさんとちょっと車の話されてた方。
はい。
東京から車飛ばして来たっていう人もいたら、で、沖縄から来たっていうね、方もいて、
うん、
で、沖縄から来た方もなんか、うん、私なんか全然飛行機に乗ったらすぐ着きますけど、車の方が大変ですよとか言ってますけど。いや、どっちもどっちだろう。
十分大変ですよね。
ですよね。だし、屋根裏部屋ツアー時代に来られた方も、名古屋から来られてもらったし、
うん、
で北陸から来てる方もいますし、まあ、その時来れなかったですけど、いつも高知からね、足しげく通ってる方もいるんで、うん、だからなんですかね、その距離が遠くても、だからそれが一回見て、納得して、あ、こういうのかっていうパターンはよくあると思うんですよね、遠く。
うん。
でも、その、何回も来られる方がいるんですよ、やっぱりその遠くからでも。ってことはやっぱりその距離を、あっても、行きたいって、もう一回聞きたい。体感したいっていうライブだと思うんでね。それはもちろん音楽なんて好き嫌いってあると思うんですけど、ぜひね、そう、一度気になってしまったら体験してもらいたいなと思いますね。ということで、最近ね、ルチさん今回の一曲ってやってるんですけど、
うん。
けど今回は僕がそのライブでかかってて、あ、またこの曲やってくれたっていう曲が一つあるんですけど、うん、僕はもう最高に好き。ですし、ファンの中も人気があるという、曲を聴いていただきましょう。笹山さんで、ムーンストラック。
流れる文字、今日も誰かの現実、それを知らないまま、世界は他人さ。画面の向こうに広がる暮らしを、それを知らないから僕らは他人さ。朝が来る、日は落ちる、夜が降る、朝が来る。確かに僕らは明日を見ていた。何も特別なことじゃない。答えを探そう、言葉を超えようなんて くだらない夢さ。
なんで、まあ、ぜひ、ライブね、ぜひ行っていただきたいですし、ライブに行けない方は、Google で検索させていただくと、笹山さんの、サイトが出ますので、そこからまあ、まあ、試しに、いろいろ、例えば、YouTube ね、YouTube の方のとかで、どんな曲があるか聞いてみたりとか、していただいたり、まず、で、デジタルで曲はいろいろ買え、購入できますので、ぜひ、よろしくお願いしますと。
普通に生きて、普通に大人になって、普通に死ぬつもり。あなたの望む普通なんてない。いや、なかったわ。
お前たちの言う終わりというのも、お前たちの勝手な解釈だ。私からすれば、これは始まりだ。
あなたの思うあなた自身の世界を。
愛されたいと願う人の夢は、愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消える。魔のブレイクストーリー。
iTunes ストア、Amazon MP3 で発売中。
じゃあ、話はちょっと変わるんですけど、おじさん。うん、映画を見たんですけど。
はい。
ビジットって映画知ってます？
うん、ペガの大好きな、大好きな、うん、大好きな。
3回言うかな？ 3 回。3回言うてる。
シャマランの映画ですよね。
好きなのかなこれな。好きなの
好きでしょ
う。いや、もうね、なんかこう、僕としてはなんかもう、なんていうんですかね。例えば、親友って言葉があると思うんですけど、
はい。
腐れ縁って言葉もあるじゃないですか。
はいはい、はい。
親友ってなんかすごい仲良しなんですけど、まあ、腐れ縁も仲良しなんかもしんないけど、はい、ちょっとなんか、
はい。
なんかちょっとあれじゃないですか。まあ、照れた表現って言ったらそうかもしれないですけど、
はいはい。
まあ、そうじゃない時に使うじゃないですか。腐れ縁ってなんかこう。
うん、そうですね。
それじゃないですかね、こう、シャマ、エムナイトシャマラさん。
いやいやいやいや。それはね、違うと思いますよ。
マジですか？
僕は、ペガは、シャマラン、親友という形での、映画批評と言いますか、評論と言いますか、
はい、はい。
してると思いますよ。
いや、でもね、こう。
余すことなく見てますしね。
で、振り返るとね、確かに余すことなく見てますけど、はい、僕は、やっぱり最初のね、シックスセンスという映画に衝撃を受けて、すごい、はい、すごい面白いなと思ったのは、それは認めますよ、そこは。
うんうんうん、ただ、あれはね、かなり話題になりました、ね。
話題になったでしょ、はい、で、その後に、同じタッグでね、ブルース・ウィリスさん、はい、主演のブルース・ウィリスさん、同じタッグで、はい、アンブレイカブルってあったじゃないですか。
はい。
そこからはね、僕親友じゃなくなってるような気がするんだけど、シャマラン。
いやいやいや、そんなことないっしょ。言うても全部見てるでしょ。
多分全部見てます。
そうでしょ？
エアベンダーまで見てますから
ね。そんなにね。そんなにね。
はい。
見ないですよ。
でも、ルチさんもあれでしょ？結構
最優じゃなかったら。
ルチさんも結構見てる方じゃないですか、多分。
いや、僕全部は見てないですよ。
でも、ハプニングとか見てませんでしたっけ？
ハプニングは見てますね。
見てます。いやー、なんかね、だから、やっぱし、こう、イメージで言うと、予告編を見て、むっちゃ気になるっていうパターンになって、見て、まあ僕的にはちょっと、ああっていう、特にアンブレイカブルとか、サインとか、はい、
うん、
あの辺のあたりは僕はなんか、ああってなったわけですよ。あんまり、好みじゃないなっていうか、
うんうん。
で、まあだんだん慣れてきて、まあこういうのかなって、そこじゃない、まあなんか確か監督自身も、言われてましたよね。別になんかその一発最後のオチが、どんでん返しがあるっていう、うん、まあそういうだけの映画じゃないって、作りたいわけじゃないみたいな感じで。だからなんかちょっとまあ、そういうのは期待しちゃダメなのかなと思いますけど、基本的に予告がそんな感じじゃないですか、いつも。
まあまあそうですね。
これ、ビジットはルッチさんって見られました？
いや、
見てないですか？
見てないです。
予告編見ました？
予告編も見てないです。
見てないですか？
はい。ただ、うん、DVD は持ってます。
あ、持ってるんですよね、もうすでに。だから、もちろんね、シャマナのことなんで、僕全く内容は基本的に言わない。あらすじの最初ぐらいで、
はいはい、
完全に
もう、まあ、ネタバレになるんで
ね。ネタバレはね、言うてはダメな、だと思うんですよ。みんな期待してますしね。シャマランはネタバレしたらダメだっていうか、はい、こう見るからにはしないんですけど、はいはい、ただなんかね、最近ものやっぱしこの、コマーシャルじゃないや、予告編の作られ方が、かわいそうな気がするというか、
うん、
ずっとシックスセンス的な、こう、
あ、
要はその一発最後にその何があるんだろうかみたいな感じのにも作ってるような気がするんですよ。
これだ、まあ、それはあるでしょうね。
だから今回のこのビジットってね。
うん。
まあ、要はなんかこう、田舎の方に、お母さんの方の、うん、お母さんと、お姉ちゃんと、お姉ちゃんと弟の子供のね、兄弟がいて、うん、お母さんと三人なんですよね。で、お母さん自体が、うん、休日別のとこに、ボーイフレンドみたいなとこに、行くと。まあ、どっちが先かな、うん。まあ、とりあえずおばあちゃんとおじいちゃん、まあ言うたら、お母さんからするとお父さんとお母さんですよね。子供らからすると おじいちゃんとおばあちゃん。そこのお家に行くと。
うん、
ただなんかお母さんは、ちょっと喧嘩別れしてるんですよ。と家で状態みたいな飛び出してきてるみたいな感じ で、長いこと自分の親と連絡取ってなかったけど、つい最近ある程度取るようになって、で孫の顔が見たいっていうから、夏休みに孫を、なんか お母さんとはそんなに仲直りせんけど、孫を見たいからって言って、孫だけ、要は、その休みの間行くみたいなね、休日の間。
一
週間ほど行くっていう感じで。
うん。
お母さんはだからその間ボーイフレンドと過ごすのかな、なんかそういう感じだったんですけど。
うん。
ただなんかまあ、おばあちゃんのところに行くと、このまあ、予告編だったり、パッケージだったりには書いてるのが、三つの約束を伝えられるって、その、おじいちゃんおばあちゃんから。
うん。
で、それが、楽しい時間を過ごすことと、遠慮なく食べること。これめっちゃ普通じゃないですか。なんか別に全然。
うん、
約束って言うのでもないというか。で、三つ目が、夜9時半以降は部屋から出ないこと。っていう内容なんですよ。もうそれ、そういう感じで予告編もそんな感じで、約束があるみたいな感じで、出ないことみたいなんで。ほんで、ビジットみたいな感じなんですよ。要は。
うん。
これ自体がなんかもうなんかこの、なんか、ま、気になるんですけど、結局出たらどうなんねみたいな話でよ。なんかこう、
うん、
部屋から出たら、その夜9時半以降、何やねんって話なんですけど、うん、で、この3つの約束が、もう作品見てたら、別にそんな言ってこないでしょ。3つ約束があるとか。
うん。
だから全然違うんですよ。違うって言うたらおかしいな。要はなんか、予告編で、ね、やったらその3つの約束があるって言ったら、なんかもう絶対映画見たら、おばあちゃんがいいかいって言って、なんかこう、子供らに、うん、三つだけ約束守ってよみたいなのがありそうじゃないですか。うん、もうそのシーン全くないですからね。まあ確かにこの、要はその三つの約束みたいな感じの、まあ、もちろん話には出てくるんですけど、こう、わざわざ三つの約束しようねみたいなのはないんですよね。だからこれは多分予告編の作ったやつがこうやった方が、っていう、要はシャマランっぽくやろうみたいな感じの、めっちゃ感じですよね、なんか。
うん、
だからね、最近なんか僕思ったんですよ。シャマラン悪くないって。勝手に予告編で。
そう。あれ予告編って、映画のその配給会社が作ってるのかどうかって分かんないじゃないですか。
はい、シャマランが作ってるってことだ。
シャマランが自身がやってるかもしれないじゃないですか。
それ分かんないんでね。それ映画のことそこまで分かんないんで。でも僕は作ってると別の人って信じたいっていうかね。
ん
あ、信じたいと思ってる時点で僕ちょっとあれじゃないですか。親友寄りのなんか、目線になってるのかな。
もう親友ですかね。
好き寄りになってるんですかね、これ。わかんないですけど。いや、だからまあ、ルチさんね、もうビデオ買ってある、いや、でも買ってるルチさんの方が親友じゃないですか、これわかんないですけど。
ええ、僕は全部買ってるわけじゃないんで。
はい。
ペガが、ビジット、見てるやろ、
うん、
みたいな感じで、言うやろなと、う
ん。あ、もしかしたらまだだし。
そうそうそうそう。見たって聞かれるのが分かってるんで。
うん。
もうそれはね、チェックしとかんとあかんやろと、
う
ん。
そうですね。
そういう感覚ですよ。
だからまあ。
今は、そうじゃないですよね。
まあ僕は、いや、だから僕はもうあれですよ、もう。 なんですかね。もう正直、そのエアベイダーはちょっと毛色が全く違うんですけど、そのハプニングまでの感じは、もうなんですかね。惰性ですよ、惰性。
いやいや、けど、少なからずそれを見る前は期待があったわけでしょ。
最初はね。最初はね。これ、いいサウンド入ってきてません？いいサウンドがね。
かなり。
いや、だから、いいサウンドで完全に頭ちょっと飛んでましたけど。
はい。
期待はあったんですけど、なんかちょっと、っていう感じな路線で、ただそのエアベンダーっていう映画が、全然そのシャマラン節じゃない映画だったわけですよ。そのなんか、その、向こうのアニメかなんかの原作のやつで、すごいアクション、単純にアクション映画やったんで、でしかもそれもなんかこう、めっちゃ途中で終わってるんですよ。なんか、to be continued 的な感じで。けど、作られないし、で、その映画自体は普通に面白かったんですけど、シャマランにこれを期待しないと。これアクション映画の監督に作ってもらわなあかんっていうかね。そっちの方になってほしくないと思ってたら、なんか、デビルって映画でしたっけね。ちょっと屋根裏部屋も紹介させてもらったんですけど、監督ではないですけど、携わってる映画があって、それが僕は面白かったんで、
はい、
まあ、今回はちょっとやや期待で、見させていただいて、とりあえずはもう、屋根裏部屋ではもうここまでと、ルチさんも見てないし、ぜひ、皆さんに見ていただきたいっていうのがあるんですけど、どうだったかと言われたら、まあ、それも言わない方がいいんですかね、こう、ルチさん的には。まあ、僕とルチさんの全然ね、やっぱ主観が違うんであれですけど、シャマランっていう。いや、なんていうかね、いや、シャマランって言ったら、なんかいつものシャマランっぽいなって思われたらちょっと違うんで、あ、それはちょっと違うんですよ。いや、だからまあ、なんですかね、いい感じだぞっていう。まあ、これ上から見せたら、ちょっと、なんだってだろう。まあ、ほんとは面白かったでいいのかな、普通で言うと。
まあ、そうですね。
作品としてまあ、面白い。まあ、楽しめた。
人それぞれ。
僕は楽しめました
よ、ね。楽しみ方は。あるんで。はい。
楽しめました
よ。映画の楽しみ方と、会う人も必ずいてるはずなんで。だからそこはね、見てみないと。
あ、そうです。
わからないと。
そうです。だから僕、
ぜひ皆さんにも見ていただきたいですね。
僕の、これ、だから、あんまり調べてないんで、これに関しては、ちょっと後のやつを調べてないんで分かんないですけど、好き嫌いは分かれるかもしれないです。好き嫌いっていうか、なんていうんですかね、評価も分かれるかもしれないです。そういう映画だと、僕は思いますなんか。まあ、僕はでも、楽しみましたと。シャマラン、次も頑張ってよって、こう。
そうですね。
いつかシックスセンスを超えてほしいなっていう。
いやいや、それを言ったらダメですね。
あ、そう。
シックスセンスはシックスセンスっていう見解だと思うんで。
あ、超えるとかないと。
まあ、別の驚きを、楽しみを提供してくれれば僕はいいと思うんです。
なるほどね。新たな。
同じ、シックスセンスを皆さん期待するから、あ、シックスセンスじゃないわ、みたいな感じになると思うんで。
あ、なるほど。
そうじゃなくて、っていう感じでね。
引きずってんのはシャマランじゃなくて僕かと。
僕たちだと思うんですよ。
映画が引きずってんだと、これ。シックスセンス。
そうです。
なるほどね。まあ、それは言えるかな、いう感じしますね。まあ、だから、ルチさん、まあ、ぜひね、見て、ルチさん見た後に、ネタバレ会とかしてもいいかもしれないですね。ちょっと、時間が経った
ら。先になるかもしれないですけどね。
また相変わらず溜まってるんですね、映画は。
見る時間がないって言ったら嘘になるんですけど、まあまあ、ちょっと、優先順位的に、テレビで放映されるより前にやっぱ見ときたいじゃないですか。
あ、そうですね。
と、キャメランの映画だけではなくてね。
うん。
となると、まだこう、列をなして待ってるんですよね。なんで、ちょっと、シャマランのビジットは、まだちょっと早いんですよ。
早いっていうか、それは期待してない。
去年の映画なんで。
あ、ちゃんと時間列で見るんですか？その、では、興味があるやつから見るんじゃなくて。
だって、基本的に、地上波なり、CS なり BS なりで放送されるのって、まあ映画がされて、で DVD が出てすぐとか、DVD が出てもうちょっと後とか、そういうタイミングで放映されるじゃないですか。
そうですね。
だいたいそれって1年ぐらい間が空くんですね。 いや、それまでの間に何とか見たい。
あ、そういうことですね。あ、な僕はなんか単純に、なんかその、あ、持ってるラインナップの中で、興味があるやつから見るから、
あ
ビートは後の方って言ってるからと思います。
っていうわけではないです。
ないですね。あ、はい、新しい映画です。レンタルも最近並んだとこなんで。
うん。
なるほどね。そういうことか。
まだちょっと順番がね。
うん。
まだ、ビジットの順番が回ってきてないというだけの話なんで。
うんうん、
はい。必ず僕も見ます。
わかりました。そしたらどうしようかな。もう一個だけ、これも多分短めになるから。いや、まあいいか。もうちょっと時間的にそれなりに来てるんで。
うん。
ここまでしましょうかね。
はい。
ちょっと、りょうさんも寝てますしね。いびきが2回ほど聞こえましたけど。はい、そこから起きてない。
聞こえましたんで。
まあ、最近ね、ちょっと屋根村部屋すごく長くなってしまってるんで、まあ、ある程度、まあ、通常ぐらいの今、時間かなという感じ、今までいますんで。はい、で、まあ、ぜひね、いろいろ、まあ、僕、外で、リスナーさんに会う機会もあるんですけど、
うん。
まあ、白石監督会も面白いですし、すごい、あ、すいません。一個、メールの紹介忘れたんで、思いっきりメールの紹介していいですか、これ。
どうぞ。
これはちょっとね、本当は頭にするか。まあ、それはちょっと入れ替えるかもしれないですけど。
うん。
メールいただいてるんで呼びさせていただきます。まあ、これにちょっと、後ろにいびきが入ってるんで、これ前に差し込むことは難しいかもしれないですけど。
大丈夫でしょう。
大丈夫です。読ませていただきます。ペンネーム、右手左手ほどいてさん。本部。ペガさんこんばんは。143回配信、シネマスコーレの坪井さんが屋根裏部屋に、を聞いてお便りしました。坪井さんの熱いシネマトーク。傾聴すればするほど気が遠くなり、何かドラッグを決めている感じになりましたが、かっこ笑い。とても楽しい内容でした。特に、大林監督の漂流教室。当時、梅津和夫先生の原作とはまた別の衝撃が走ったのを思い出しました。衝撃といえば、大林監督が作詞作曲も手掛けたテレビ映画、理由のエンディング曲、殺人事件が結ぶ絆、かっこ、正式な曲名は知りません。にも衝撃を受けました。ラストシーンの合成は怖すぎ。特に最終章のファンなら楽しめるかもしれません。かっこ、大林監督の合成は毎回すごいので、あれなんですか、てんてんてん。水の旅人など、てんてんてん。そういえば、ジャッキーも、大林監督も主題歌を歌っているという共通点が。ではでは、これからの配信、坪井さんがお話しされていたドラッグ性の強い映画、消された映画など、屋根裏部屋で特集されることを心待ちしております。また、東京在住なのですが、いつか、シネマスコーレさんに行きたいと、行ってみたいと思います。推進。ボクソールライドショーを豊洲で見たのですが、女の子に近づくといい匂い、ではなく、何か焦げた木作液の匂いがしました。機械の不備だと思うのですが、てんてんてん。ちなみに、木作液は水虫と足の匂い消しにも良いそうです。最後に、ルッチさんも3月生まれとは驚きです。それでは。右手左手ほどいてさん、ありがとうございました。これ、ね、前々回ね、名古屋のシネマスコーレという映画館の副支配人の坪井さんが来られた回の感想という形なんで、あれなんですけど、まあ僕が嬉しかったのが、何が嬉しかったっていうのは、もういつか、東京在住なのですが、いつかシネマスコーレに行ってみたいと思いますってね、言っていただいたのが、いやまあ、本当にもう嬉しいなっていう。
かも、もう一つね。うん。僕と同じ誕生日の月が3月っていうね。
あ、そう
なの。ちなみに、うん。なかなか、こう、レアなキャラの屋根裏メンバーの、うん。ワッツも3月です。
確かにそうですね。
ええ。
一応ね、だいぶ屋根裏部屋自体がこれアップが先になると思って、坪井さんの回のやつだったんで、うん、この右手左手ほどいてさんのメールをね、
うん、うん。
坪井さんの方にはお知らせしたんですよ、先にね。で、それに対して返信いただいてて。
うん、うん。
まあ、それちょっとね、呼ばさせてもらいたいっていうか、その抜粋させていただいたんですけど、そこには、坪井さんは、ぜひ、映画という名のドラッグを決めてます。と、お伝えしたいですね。かっこ笑い。という答えを言ってたので。
そんなん言うとね、僕なんか映画というドラッグなんで、疲れまくってますね。
いや、あのね、うちさん、坪井さんの回を聞いたら衝撃を受けるんで、ぜひ。
マジですか。
映画しか知らない人って自分で言ってるんですけど、本当に人生のすべてが映画 の方なんで、もう、ね、あの、今 VHS のね、昔のテープで、ちゃんと、うん、映画をマンションそれだけで借り切ってますんで、置き場で。もう凄まじい方なんですよ。いや、本当にもう、一応、あの、坪井さん自分自身で、いや、自分自身というか、白石監督に名前付けられたんですけど、VHS 狂人って、うん、狂った人って呼ばれてる。まあまあ、ぜひね、その、聞かれたい方はその坪井さんの出られた回を、まず、前回なので、ぜひ。
頑張って、聞けたら、聞きたいと思います。
まあ、ルチさんはね、まあ、坪井さんというよりも、ミヤネ屋自体を聞けてないので、全体をね、まあまあ、あれなんですけど、まあ、ルチさんは聞けなくてもいいっていうか、実際、リスナーの方も、自分が興味がある回だけで、聞けるタイミングで聞いていただいたら、それで、嬉しいんで、まあ、そういう感じですかね。あと告知なんですけど。
はい。
ね、今、ちょっとお話に出た、坪井さん、シネマスコールの坪井さん。
はい。
それも含めてなんですけど、ゾニペディアボリューム1っていうね、イベントが、ロフトプラスワンウエストで、これ16年なんですけど、6月23日の木曜日にあるんですけど、まあ、このゾニペディアっていうのが、ゾニーさんっていう方がね、おられるんですけど、これがミュージシャンのキングブラザーズっていう、ドラムをやられてる方なんですよ。
うん、
で、その方と、ゲストに、我らが映画監督、白石浩二さんと、シネマスコーレ副支配人 VSS 狂人の坪井敦史さん。これ3人でトークライブがあるんですよ。
うん。
まあ僕ももちろんね、ちょっと参加しようかなと思うんですけど、ちょっと平日の夜なのでなかなか参加できないかもしれないんですけど、この辺も、E プラスかな。E プラスの方でチケットの方の発売やってて。まあ、ちょっと、ひょっとしてこのアップされる頃には売り切れてるとか、そういう可能性があるかもしれないんですけど、ぜひね、調べていただいて、ゾニーペリアボリューム1と。リンク貼れそうだったら、屋根村部屋の方にも、ページにもリンク貼ってますので、よろしくお願いしますと。あとですね、屋根村部屋でも、お世話になってる。まあ、ルチさんもね、忘年会でお世話になった、先日解禁ファイル怖すぎシリーズの、主演の AD 市川さん役をやってる、久保山千佳さん、おられるんですけど、久保山千佳さんの、出演情報としてね、ミュージックビデオに出演されてるんですよ。それが、まあ、カラクリアトムっていう、インディーズバンド、の方というか、まあ、アーティスト、バンドの、ミュージックビデオで、これは、なんていうのかな、桜花っていう曲、まあ、だと思うんですけど、そちらの方のミュージックビデオにご出演されているということなので、ぜひね、屋根裏部屋のページの方にも貼らさせていただきますので、ぜひご覧いただければな、と思います。まあ、告知の方は、以上です。はい以上と思いきや、追加の情報が入ってきましたので、お知らせしたいと思います。今言ってたように、6月23日ですね、ゾニーさんと白石監督と坪井さんでのゾニペリアっていうイベントがある、この6月23日木曜日の週の頭ですね。6月20日、6月21日、6月22日と3日連続で、名古屋のシネマスコーレさんの方、そうですね。坪井さん、副支配にされてるシネマスコーレさんの方で、白石浩二の、続、名古屋制服宣言っていうイベントがね、スペシャルな3日間っていうのが発表されましたので、そちらの方をご紹介したいと思います。だから、6月20日月曜日の方が、貞子 VS 加代子公開記念、白石浩二の原点ナイト。原点ナイトです。6月21日火曜日、狂い咲き暴力人間ナイト。なんですかねこれは、クルジザキサンダルロードと暴力人間が合体したような、なんかすごいタイトルなんですけど。そして6月22日水曜日、ゾニペリア前夜祭、マッド白石 VS VHS 狂人、化け物には化け物をぶつけるんだないと全く何のことか、わかんないことはないんですけど、すごい状態ですね。まあ、サダコ VS カエコ、 ね、中にも、予告編の中には、化け物には化け物をぶつけるんだよっていうセリフがありますけども。白石、マッド白石 VS VHS 狂人。まあ、VHS 狂人っていうのは、坪井さんのことなんで。まあ、これがね、ゾニペニア前夜祭ということで、次の日の6月23日木曜日に、大阪の方ね、場所は変わって大阪の方のロフトプラスワンウエストの方で、ゾニペリアというね、形になりますので、こう、もう連続ですよね。かなりの連発。だからこの6月22日水曜日のゾニペニア前夜祭を終えて、白石監督と坪井さんが二人で、ペアで、名古屋から大阪に乗り込んでくるという。もうかなりの連発で、これまあ、正直ね、僕も行きたいところですけど、平日のさすがに、夜はね、まあ、お仕事とか距離の兼ね合いで、難しいかなと思うんですけど、行ける方はね、これ、特にね、この6月20日、ゾニペリア前夜祭、こう、あって、ゾニペリアとなると、これ、かなり楽しめるんではないかと、形なので、この3日間ね、連続で、シネマスコーレさんの方で、白石監督のイベント、続、名古屋征服宣言って、いうタイトルがついてますので、そちらの方を楽しんでいただいて、大阪の方に乗り込んできていただいて、まあ、大阪の方もね、僕はもうちょっと、参加できるかっていう形だったんですけど、もう今のこの絵を撮ってる時点では参加できることになってますので、チケットも目の前にある状態なんで、ぜひね、シネマスコールさんでイベント行っていただいてから、僕と一緒に、共に、ゾニペリアさんを、ゾニペリアさんでほしいな、ゾニペリアを楽しみましょうということで、ということで、今度こそ、告知の方は以上です。続きどうぞ。
僕が出てくるまで、
そうなんですよ。だから結局、屋根裏部屋をね、まあ、だから先ちょっと話しかけましたけど、実際僕、外で、リスナーの方にお会いする機会もちょっとあるんですけど、その時によく言われるのは、
はい。
はい、白石監督、坪井さんとか、いろいろ出ていただいて、それすごい面白い回なんですけど、
うん、
屋根裏部屋のレギュラー回が聞きたいですよ、と。ルッチさん。
レギュラーじゃないです。
りょうさん、ワッツさんはどうなったんだと。喧嘩したんですか
ね。りょうさんがね、一番ね、出てる回数は多いと思う。
いや、でもね、今年をちょっと僕、さっきちょっと若干こう調べてみたんですけど。
はい。
今年一番出てる屋根裏部屋で、うん、僕以外に出てる、一番出てる方は、
はい、
白石監督なんで。
どう
ダメでしょ白石監督、白石監督しかも収録1回だけで。
いやいや、それはね、収録上の事情もあるじゃない
ですか。それで長いから3回に分かれてるんで、単純にその回数的には白石監督なんですけど。
はい。
レギュラーメンバーがどうなってんだっていう感じなんでね。
まあね、まあレギュラーメンバーのね、都合が合わないっていうのもあるんですけど、ね。
というよりも僕自体が、ルッチさんとリョウさんが都合がいいタイミングでも、寝落ちしたんですね。はい寝落ちっていうか、その、約束の時間に寝てるっていうね。
リスナーの皆さんに言っときたいんですよ。
近づくなった
ね。僕とかリョウが、寝落ちしてるのが、取り沙汰されるんですけども。
録音中はね。
実言うと、ペガは収録前から寝落ちしてることがあるんで。
寝落ちというか。
そこだけ周知をしておいていただければと思うんですね。
まあ、寝落ちの理由か、だから、要は寝てて、集合時間に、お前が誘ったのに来てないっていう。みんな二人は頑張って起きてるのに、あれいつになったら誘いのこう連絡が来るんだっていう間に時間が過ぎて、そういうことが、
僕たちはペガが収録してる途中で寝落ちしてることは確かにあるかもしれないです。
今ありますもんね。今
僕は記憶がないんで、
今実際そうですよね。これ一人
がそうですね。多分彼は翌日起きた時には、うん、まあ僕は喋ることは喋った、うん、それで終わりなんですよ。僕の仕事は終わりっていう感じで、うん、旅立たりで行ったんですけど、
ま
あまあね、僕とかリョウが寝落ちするのもありますけどもっていうのを、うん、覚えておいていい
と。まあ要はだから収録というか、要は番組始まったら僕が喋ってるんで寝ないっていうだけの話なんですよ、これ。
そうですね。はい。
という形で、まあ一応ね、ルッチさんといろいろ、りょうさんのね、代わりの弁明もありましたんで、まあ、それ言いながらまた、
ぜひ、
全員寝落ちするラジオと思っていただきます。
ひどいラジオ
ですね。ひどいラジオですね。 まあまあ、そういう形で、まあ、どれでも聞いていただけたらね、ご縁があればっていう感じは
そうですね。
これからもよろしくお願い。
楽しくなかったらもう聞いていただいていいんで、
そうですね。
楽しい時だけ聞いてい
ただけたらと思いますね。まあそういう形で締めさせていただきます、番組の。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールで、アルファベットコムで、ペガヤネウラアットマーク gmail.com、ペガヤネウラアットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲は、この前のそのね、ルチさんも行かれたライブでも歌っていただいた曲ですね。笹山さんで、スルリ。ひらがなで、スルーリーですね。笹山さん関連のデジタル曲は iTunes Store や Amazon MP3 で購入できます。CD などはオンラインストア、リミングオンザレコードで購入できます。オリジナルフルアルバム、シャニクサイ、セカンドアルバム、フルアルバム、灰の水曜日も絶賛発売中ですので、よろしくお願いします。では、また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。お疲れ様でした。
大事なことはいつも伝わらずするり相変わらずのままでいられた二人街はもうすっかりと懐かしく変わり昔のことと分かりすぎる一人